お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. ヴァーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから呼ぶ記の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は呼ぶ記33章5節から34章10節までです。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
呼ぶ記33章の学びをしていますが、33章の5節から6節。あなたにできれば私に返事をし、言葉を並べ立て私の前に立ってみよう。実に神にとって私はあなたと同様だ。私もまた粘土で形作られた。エリフは言います。私もまたあなたが作られたのと同じ粘土から作られたのだ。彼はヨブと神様の間の仲介者として立ちたいのです。明らかにエリフは仲介者として完全ではありませんが、彼の申し出は主イエス・キリストの受肉の必要性を明らかにしています。7節から9節。見よ、私の脅しもあなたを怯えさせない。私が強く圧してもあなたには重くない。確かにあなたはこの耳に言った。私はあなたの話す声を聞いた。私は清く、背きの罪を犯さなかった。私は純潔で、よこしまなことがない。エリフはこれまでのすべての議論を聞いていました。そしてヨブが自分を潔白であると考え、神様に過失があると言ったのを聞いていたのです。今エリフはヨブに、神様は人間よりも偉大であって、人間に対して責任を負われることがないことを語ります。10節から12節。それなのに神は私を責める口実を見つけ、私を敵のように見なされる。神は私の足に枷をはめ、私の歩みをことごとく見張る。聞け、私はあなたに答える。このことであなたは正しくない。神は人よりも偉大だからである。エリフは神様は人間よりも偉大であると宣言します。これは単純な意見ですが、素晴らしい意見であり、信仰告白です。なぜなら、あまりにも多くの人々が神様の立場に立ってしまい、例えば、なぜあることがその人に起こるのか教えてあげようなどと提案するからです。また、あたかも自分は天国に直通の電話線を持っているかのように話すクリスチャンたちもいます。彼らはまるで最新情報を神様から直接電話で受け取っているように振る舞います。私たちには誰もが知らないことがとてもたくさんあるのです。13節。なぜあなたは神と言い争うのか。自分の言葉に神がいちいち答えてくださらないと言って。ヨブは神様がどんな委員会に報告する必要もなかったのだということを理解する必要があります。神様はどんなグループに対しても責任がなく、世論に従属されることもありません。神様はあなたに対しても、私に対しても、責任はありません。私たちに答えてくださらなくてもよいのです。神様には、私たちに対して説明をされる必要がないのです。ある人たちは言います。神様はなぜこのことが私に起こるようにされたのだろうか。答えは、 私たちにはなぜだかわかりません。わかっているのは、神様にはあなたに対してその説明をする必要がないということです。神様はあなたになぜかという理由を語らなくてもよいのです。神様は私が神様を信頼するように求められました。神様は一度も私を暗闇から引き出してくださるとは約束されませんでした。でも神様は言われます。あなたの手を私の手の中に委ねなさい。私がこの暗闇の中を導こう。神様は私たちにすべてのことを説明してくださるという約束をしておられるわけではありません。神様はご自分を信頼するようにと私たちに求めておられるのです。ヨブ記33章の14節から15節。神はある方法で語られ、また他の方法で語られるが、人はそれに気づかない。夜の幻と夢の中で、または深い眠りが人々を襲うとき、あるいは寝床の上でまどろむとき。私たちには神の御言葉である完全な聖書が与えられているので、私たちは自分の見た夢に頼る必要はありませんが、まだ福音が届いていない未知の領域では、神様が今もこの方法を使われることがあると思います。16節から17節。その時神はその人たちの耳を開き、このような恐ろしい形で彼らを怯えさせ、人にその悪い技を取り除かせ、人間から高ぶりを離れさせる。ヨブの問題は、彼がとんでもない病気を抱えていたということです。それはプライドという精神の癌でした。私たち人間の中には必ず高慢な心があります。私たちがこのような種類の人間であるので、私たちは神様の御前で徹底してへり下り、荒布と灰をまとう必要がどれほどあることでしょうか。エリフはここで、神様は人間を訓練を通して指導されると言っています。ヨブの誤った推論はとても単純なものです。彼は神様のご性質を理解していませんでした。ですから彼には神様の彼に対する仕打ちが理解できませんでした。でも神様は確かに特別な目的を持ってヨブを特別に取り扱っておられました。神様は彼から高ぶりを離れさせ、この人の人生からプライドを取り除きたかったのです。ヨブは善良で偉大な人物でした。でもヨブはちょうど私たちと同じように心の奥にプライドを持った頑固な罪人だったのです。私たちは生まれながらの罪人であるので、どうしてもプライドが知らないうちに私たちの人生に忍び込んできます。例えば私たちは、私たちの問題を的確に指摘する人たちにすぐ腹を立ててしまいます。しかし神様は、ヨブ記36章の7節にあるように、正しいものから目を離さずにおられます。私たちは続けて主の御手の中、主の目の下にいるのです。私たちは神様の深く、優しく、変わることのないご愛の対象です。でも同時に、私たちは神様の賢く、道徳的なご支配の対象でもあるのです。神様はただ甘やかされた神の子供を欲しいとは思われません。ですから神様は時に応じて私たちのプライドを砕き、私たちが謙遜になって、より多くの霊的な実を結ぶようにしてくださるのです。29節から30節。見よ、神はこれらすべてのことを二度も三度も人に行われ、人の魂を黄泉の穴から引き戻し、命の光で照らされる。 神様はしばしば訓練を通して人を指導されます。神様は訓練を使ってその人の魂が黄泉の穴に入っていかないように助けられるのです。31節から33節。耳を貸せ、呼ぶ、私に聞け、黙れ、私が語ろう。もし言い分があるならば、私に言い返せ。言ってみよ。あなたの正しいことを示してほしいからだ。そうでなければ私に聞け。黙れ、あなたに知恵を教えよ。神様は今日も信者に同じことをしたいと願われます。私たちはヘブル人への手紙の中で私たちに与えられている勧めを考慮する必要があります。ヘブル人への手紙12章の3節から5節にはこのように書かれています。あなた方は罪人たちのこのような犯行を忍ばれた方のことを考えなさい。それはあなた方の心が元気を失い疲れ果ててしまわないためです。あなた方はまだ罪と戦って血を流すまで抵抗したことがありません。そしてあなた方に向かって子供に対するように語られたこの勧めを忘れています。我が子よ、主の懲らしめを軽んじてはならない。主に責められて弱り果ててはならない。続いてヘブル人への手紙12章の11節にはこのように書かれています。すべての懲らしめはその時は喜ばしいものではなく、かえって悲しく思われるものですが、後になると、これによって訓練された人々に平安な義の実を結ばせます。天の父の懲らしめを受ける時の私たちの態度には三つの異なったものがあると思います。一つは、懲らしめの中に神様の見ても見声もないかのように、神様を軽蔑するか無視する。二つ目は、懲らしめによって失望落胆してしまうことです。私たちが失望落胆するとき、それは本当の敗北です。ヨブは完全に失望し、自分の人生を呪いました。そして三つ目は、信仰によってその懲らしめを訓練として受け止めることです。私たちは義の実を結ぶために、懲らしめによって訓練されるべきです。神様はご自分のものに困難がやってくることを確かに許可されます。そして神様は、ご自分が受け入れられる一人一人の子供を懲らしめられるのです。ヨブに起こったすべてのことの背後にある偉大な目的はそれです。神様はこれから、ヨブに起こったすべてのことを素晴らしい彼の完成へと導かれます。さて、ヨブ記34章の学びに入りますが、34章ではエリフが霊的な洞察力を持っていたことがわかります。彼は確かに神様の立場を弁護しています。この時点までは確かにヨブの議論によってまるで神様が不利な立場にあるかのように見えました。なぜなら、ヨブの主張によれば、主はヨブの人生の大きな罪のためにヨブを罰しておられるか、あるいはまた、もしも彼の人生に大きな罪がないのなら、神様が不正な方であるかのように見えたからです。そしてあたかも、ヨブがひどい罪人であることを主が証明しなければならないかのように見えましたが、これから見ていくように神様はそのようなことをする必要はありませんでした。もしも彼の友人たちが神様が彼を特別な目的を持って特別に取り扱っておられることを示すことができたならと思います。それは彼の罪のために彼が罰せられているという意味ではなく、神様がこの懲らしめを通して彼の人生からプライドを取り除き、彼がもっと純粋に神様を信頼することができる状態に変えようとしておられるという意味です。しかしヨブは自分を弁護するのに忙しく、神様が様々な環境や 友人、そしてサタンさえも用いて、ヨブに特別な訓練をしておられるということに気づきませんでした。私たちは神様がこの世の困難の中にあっても、私たちの人生の中で具体的に働かれることを認める必要があります。しかし私たちは、人や物事、また環境に心を占領され、神様と共に歩む代わりに、それらのものに心を奪われてしまいがちです。私たちは困難な状況の中でも、問題から目を離して、信仰によって神様と永遠に変わることのないその約束に目を留める訓練が必要です。マギ博士はご自分の経験を次のように述べています。かつて私の友人がこんなことを言いました。マギ君、君の問題は、君が環境の下に生きていて、環境を支配して生きていないことだよ。彼は私をからかっていたのですが、彼が言ったことは本当のことでした。実際、神様は私が癌にかかることを許可されましたが、今では私はその中に目的があることを理解することができます。誤解しないでいただきたいのは、私は経験ぶって私の癌のゆえに主を賛美しますと言っているのではないのです。私はそのことで主を賛美しません。もしもそのようにできるのなら、私はむしろ次の瞬間に癌をやっつけてしまいたいです。でも私の言いたいことは、神様が私の人生の中でこのことを確かに用いられたのだということを認めていると言っているのです。私たちが直面している問題や、それを取り巻く環境だけに目を向けてしまって、神様から目を離してしまうと、結果的に私たちは神様の御臨在の感覚を失ってしまうのです。私たちは私たちの魂の中の平安の代わりに心配と苦悩の場所にたどり着き、私たちの上にある神様の慈愛に富んだ温かな御手のぬくもりを感じなくなってしまいます。そして私たちは苛立ち、短気になり、荒探しをするようになります。そしてついに神様から遠く離れ、神様との交わりを拒絶してしまうのです。神様は訓練を通して私たちのプライドを砕き、謙遜な神の子供としてご自分のもとに連れ戻したいと願っておられます。それこそが主が私たちの人生の中で果たしておられるところの天のお父様の役割です。エリフはここでヨブへのメッセージを締めくくりますが、ヨブは神様の権限を体験します。神様の権限は彼にとって三つの領域で大きなインパクトがありました。一つは、ヨブと神様との個人的な関係。二つ目は友人たちに対するヨブの態度。そして三つ目は自分自身についての考えです。私たちは私たちの内側から変えられる必要があります。主は私たちを内側から清めるために特別な目的を持って私たちを懲らしめられるのです。神様は私たちを懲らしめることを厭われません。なぜなら、懲らしめによって私たちは謙遜になり、神様に用いていただく器へと清められてゆくからです。それでは、ヨブ記34章の本文に入りますが、1節から2節。エリフは続けて言った。知恵のある人々よ、私の言い分を聞け。知識のある人々よ、私に耳を傾けよ。今、エリフは3人の友人たちに向かって言います。3節。口が食物の味を知るように、耳は言葉を聞き分ける。私たちが味覚によって食べるものの味を知ることができるように、耳も人の言葉を取捨選択し、そしてそれを味わうことができます。耳は音楽を心地よいものとして味わうように、また耳は確かに言葉の価値や重みを聞き分けることができるのです。4節。 さあ、私たちは一つの定めを選び取り、私たちの間で何が良いことであるかを見分けよう。エリフは何が良いことであるのかを見分けようと言います。五節。ヨブはかつてこう言った。私は正しい。神が私の正義を取り去った。ヨブはずっと自分は正しい。神様は自分に不公平だと言っているのです。六節。私は自分の正義に反して、まやかしを言えようか。私は背きの罪を犯していないが、私の焼き傷は治らない。ヨブは自分は不治の病だが、その病を受けるに足ることは何もしていないと主張します。七節。ヨブのような人が他にあろうか。彼はあざけりを水のように飲み。ヨブは主の懲らしめをないがしろにしました。彼は神様が自分をそのように扱う権利はないと感じました。そのような態度が彼を神様から遠く引き離しました。神様は私たちの人生の中で良い目的を達成するためにこそ私たちに関わるすべてのことをしておられるのです。八節。不法を行う者どもとよく交わり、悪人たちと共に歩んだ。結局ヨブは神様に反抗している人たちの仲間に入ったのです。九節。彼は言った。神と親しんでもそれは人の役に立たない。ヨブは詰まるところ次のように言っているのです。神様は私にとって決して親切なお方ではないではないか。十節。だからあなた方分別のある人々よ、私に聞け。神が悪を行うなど、全能者が不正をするなど、絶対にそういうことはない。再び彼は神様が不正をすることなどないと断言します。もしあなたが神様は間違っているというなら、あなたが間違っているのです。神様はいつも正しい方であり、いつでも間違っているのは私たちの方なのです。神様が何をなさっても神様は正しいのです。神様は私たちにすべてのことを報告される必要はありません。また何かをするために私たちの許可を求める必要もないのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は、神様は絶対に不正なことはなさらないというテーマで、ヨブ記33章5節から34章10節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、 大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、 浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回まで、ごきげんよう。